します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日取り上げるトピックなんですけれども、リストラを取り上げる報道が最近多いなというようなことを、まあよく感じることがありまして、まあ特にまあターゲットっていう言葉が当てはまるのかわかんないんですけれども、その対象とされているのが、まあ40歳とか45歳を超えたあたりの年齢層の方が早期希望退職者として募られているということを、よくいろいろな報道で目にすることがありまして、まあこれも一つの何かこう世相を反映しているのかなっていうように感じることがありましたので、まあその、まあ45歳リストラ時代にですね、まあもしそういった時代にこう企業術みたいなのがあるようでしたならば、まあお話しいただければなと思いまして、まあリストラということを一つのテーマに、はい、挙げさせていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあ、45歳リストラ時代の企業術っていうことで、私も今44なんですよね。で、あれ、森川さんはいくつでしたっけ？
今は41、もうすぐ42になります。
そうですよね。だからもう、まあ僕はその、もうサラリーマンであれば、そのリストラの対象の年代に入っていきますし、森川さんもあと数年したらっていうところだと思うんですけど、これってもう本当に厳しい時代だなと思って、45歳って多分ね、普通にまあ子供が今まだ小さくて、住宅ローンがいっぱいあってっていう、年齢だと思うんですよね。で、その時にまあリストラされるっていうのはやっぱ非常に、もう厳しい時代に入ってきてるなっていうところですよね。で、まあ企業としてはね、どんどんやっぱ若い人を、まあ安い給料で、まあ、雇いたいっていうのはやっぱりあるでしょうから、だからこの45歳になってくると、まあ、やっぱり自分自身、まあ、それまでにですね、やっぱり自分自身が、まあ、どういう専門性を持ってるのか、まあ、何が、まあ、できるのかっていうのは、やっぱりしっかり自分で作っておかないと、ただ単に、会社から言われたことだけをこなしてるっていう風になってしまうと、なんか気づいたらその会社が、ね、はい、もういりませんって言われてしまうっていう、形になってくるので、まあ、これが、ま、起業なのかね、まあ、転職なのかっていうのは、いろいろあると思うんですけれども、改めて自分の仕事っていうのが、まあ自分が何のために仕事してるのかですし、まあ自分の強みって何なんだろうっていうのをしっかり、まあ見つめ直していく必要があるということですね。で、これがまあ、ね、別の企業で活かせれば転職でしょうし、で、別の企業じゃなくて、まあ自分でやっていくっていうのもね、まあフリーでもやっていける、スキルとか技術であれば、独立するっていうのも一つ選択肢になってくるのかなっていうところですよね。はい。
はい。ありがとうございます。今そのお話にありました、自分の強みっていうのは、これからの、まあ時代を生き抜くための一つのキーワードになるのかなっていうのはお話伺ってて思ったんですけれども、一方でその、じゃあ自分の強みって何だろうってこう考えたときに、即答できる人って、まあなかなか多くはないのかなっていうような印象を受けてるんですね。で、特にそれが会社員の方である場合、なんかこう、技術職の方とか、職人みたいな方でしたら、なんか手に職がついてる感覚で自分の強みはこれだっていうふうに答えやすい方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、普通に働いてる方の場合ですと、なかなかその自分の強みっていうと、上には上がいるしみたいな感じに思ったりですとか、そういうことを意識することなく、日々のこう業務に追われてる方も多いと思うので、なかなか自分の強みっていうのをこう自覚したり見つけるっていうことをこう、しなかったから強みっていうのがなかなかわかんないっていう方多いような印象を受けてるんですね。その辺で何かこうアドバイスみたいなものってありますでしょうか？
そうですね。自分の強みは、これは多分転職する上でもそうだし、まあ、起業していく上でもそうなんです。まあ、非常に大事なポイントになってくると思います。で、強みって、まあ、いろんなね、なんか部分があると思うんですけれども、私は強みって、何かというと、やっぱ人に、なんだろうな、圧倒的に喜ばれる能力。うん。なんかこれ、で、それが、自分にとってはすごく簡単なことっていう。自分にとっては簡単なんだけれども、人にすごく喜ばれるところ。これが自分の一番の強みかなっていうふうに思うんですよね。例えば、なんでしょうね。なんか Excel でなんか表計算でデータまとめて作るとかっていうのが、まあ、すごい簡単で、でもなんかそれやったらすごく人に喜ばれるみたいな。ですね。なんかそういったところも自分の強みになりますし、例えばなんか人と話すのは全然自分は億劫にならないと。いうところ、なんか、ちょっとクレアマーみたいな人が来ても、それ対応して、こなすのは自分はすごく得意というところであれば、それも強みになるでしょうし、なんで、まあそういう、自分にとってはすごく簡単なんだけど、人に なぜかすごく喜ばれるみたいな。まあ、ここをいかに見つけていけるかっていうのが大事かなと思いますね。
まあ、今、先生お話しされたところって、なんかこう、自分の棚卸しっていうんでしょうかね。多分普通に働いてるときってなかなかそういうのって意識することってないと思うんですけれども、まあ、改めてその自分の、まあ、強みとか自分が圧倒的に喜んでもらえることって何だろうかっていうのを考えたときに、初めて見えてくることかなと思いましたんで、そう考えると、まあ、実際このリスナーの方が、その年齢とか、その性別とか、お立場とかっていうのを一回抜きにして、まあ、今これを聞かれてるタイミングで、ご自身のことを振り返っていただいて、人にこう圧倒的に喜ばれてることって何だろうとか、そういうのを振り返っていただくと、まあ、ご自身の強みを見つけるいいきっかけになるのかなっていうのは、お話を伺ってて思ったんですね。それはもうリストラ対象になりそうだからっていうことではなくて、もう誰もが共通して、ご自分の今後のキャリアを築いていく上ですごく大事なことなのかなっていうような、そういうふうな感じに、今聞いてて思いました。
そうですね。で、特に45歳とか、まあ、40代超えてくると、まあ、仕事経験がそれなりにあるわけですよ。20年ぐらい仕事経験があるわけで、で、20年の仕事の経験あるって、すごいことだと思うんですよね。で、その中で、やっぱそこの棚卸しを一回したいわけですよね。うん、どういう仕事を自分が今までやってきて、で、それで、まあ、どこがね、人に喜ばれたのか、もしくは、どこが喜ばれなかったのか。あと自分にとってはこれはすごい簡単だったけども、これは自分にとってはすごく苦しい仕事だったとかっていう形で、多分、20年いろいろやってくると、自分の中で良かった仕事と良くなかった仕事っていうのが分かってくると思うんですよね。で、どこが一番価値を発揮できてたのかっていうこと。うん。で、その価値を発揮できたところに集中できないかっていうのを考えていくっていう形ですね。うん。で、そうすると、自分の活躍の場所っていうのが、出くるでしょうし、で、これが逆にその自分のね、価値発揮できるところがね、見つけられないと、漠然とまた転職してしまったりとか、ね、企業もそうですけれども、漠然としてしまうと、あまりいい成果にはつながらないので、うん。で、やっぱ45歳超えてくると、もう自分の強みに寄せちゃうっていうのがすごく大事かなと思います。うん。もう苦手なことはやんないっていう形ですね。うん。で、強いところはもう、まあ強いので、まあそこで圧倒的に成果を出していく。うん。で、やっぱり40代超えてくると、仕事としては、やっぱね、なんか何時間働いていくらもらうっていう働き方をずっとやってるとしんどいかなっていうふうに思います。まあ、要求されたことに対して、まあどれだけの成果を出せるかっていうところ、ここは労働時間ではなくて、成果をどんだけ出せるかっていうところに、焦点を当てていくっていうのが非常に大事かなと思いますね。
確か坂本先生から教えてもらったと思うんですけれども、今のその話を、どなたかの格言で、自分の、強いところを伸ばすのは社会貢献になるけど、弱点をこう、克服しても、それはなんか、まあ、言い方悪いんですけど、満足にしか過ぎないっていう、まさにそういうことなのかなっていうのをですね、はい、すごく思ったんですね。
そうですね。なんでその辺をやっぱり自分自身で、まあ、どこが強みなのか弱みなのかを見極めて、で、もう強みにフォーカスできるような、まあ仕事のスタイル、まあ職場環境っていうのを持っていくっていうのが非常に大事かな。で、逆にもう強み出せるところは、もう逆に他のね、もう若手なんかにも圧倒的な成果を出していくっていうところが非常に大事かなっていうところですよね。
これもし伺って OK だったらの話なんですけれども、坂本先生のその自己分析で言うと、ご自身のこう強いところとか、まあ逆にこう弱、まあ苦手なところとかっていうと、どんな感じにこう分析されてますか？
そうですね。僕は強いところは、やっぱこうやって話す仕事は強いなって思うんですね。はい、うん。人前で話したりとか、話す仕事ですね。あとはまあ人に教えるっていうところは、そこはやっぱり強みがあるかな。その人のまあ強いところとか弱いところを見て、どこ伸ばせばいいかなとかっていうのがまあわかるっていうのは、それはすごく強みだと思います。はい。まあ一方、弱みとしてはですね、まあ事務作業は苦手ですね。
はい、そんな感じ。すみません。なんとなくわかります
。細かいところが嫌なので、はい、そうですね。細かいところを見るのはあんま好きじゃないですね。
うん、あと、ひょっとしたらですけど、はい、なんて言うんでしょうね。別に悪い言い方になっちゃうんですけど、はい、セルフコントロールが、
はい。
っていうのはですね、なんかここぞと思ったら、はい、明日のことを考えずにですね、はい、なんかそこにこう一点集中してるイメージがあってですね。うん、
はいはいはいはい。
なんか早く、本当はもう疲れてるんだから早く寝た方がいいであろうところを、ここぞと思ったら、うん、あまりそういうことを考えずになんかこう、ぼっとしてるというか、まあそれは集中力があるっていうことに
も、
はいはい、まあ、ちょっと見方を変えるとで話になっちゃうんですけど、
はいはい。
あまりこう、なんて言うんでしょうね。余力を残すのがあまり上手じゃないっていうかですね。
あ、そうですね。まあ、
それがいい。弱点かどうかが分かんないんですけど。
あ、でも、うん。まあ、結構まあ、短期集中型みたいな感じなので、ぼーっとしてるときはすごいぼーっとしてますね。
そうなんですか。
うんうん。そうですね。なんで、その辺が、なんで、あとまあ、目の前だけ見てて、あんま周りが見えなくなるときはありますね。
なんかこう、うん、なんか目の前の一人の人になんかすごい集中してるイメージがあって。
そうですね。そこはありますね。だから全体見るのがどうしてもちょっと苦手だったりする場合があるんですけど、まあそこはね、まあ補いつつやってるかなと思いますが、まあどうしても短期決戦型なんですよね、僕は。うん。だから目の前の、まあ成果につなげるっていうところに、まあ集中しやすいので、なんか、そうですね。で、あとその辺がまあやっぱね、自分で全部見えてるかってやっぱ見えてないんで、うん。だからまあ今はね、自分の苦手なところは、まあそれこそ森川さんだったり、まあうちの奥さんにね、手助けしてもらったりとかしながら。あと一人一人の細かいサポートですね。これはね、実は僕そこまで得意じゃなくて。
あ、そうなんですか。
うちの奥さんの方がそこは得意です。
そうですね。はい。
うん。細かいその人に対するケアとか、はい、気の利き方みたいなのは、僕ではサポートできないところをうちの奥さんはできるんで。うん、だその辺はまあうちはね、なんか助かってるというか、だからもう僕ができないところは、ね、逆にこういう発信とかね、企画とかは森川さんの方が得意ですし。
あ、いや、全然あれなんですけど。ただそうですね、よくその一人一人が強みを持ち寄って圧倒的な感動価値を生み出すっていうふうに教えていただくんですけど、はい、本当に今の話を伺ってまさにそうかなと思いまして、強いところだけで勝負すると。
で、そうですね。
誠心誠意それをやってれば、きっと共感してくれる人はいて、共感してくれる人の多くっていうのは、自分の強いところを、に共感してくれて、自分の弱いところに、を補完してくれるというか、助けてくれる人が集まってきて、うん
うん、はい。
すごく一人一人が強みを持ち寄って、すごくいい価値を提供できる集団になってくるのかなっていう、そういうような印象を受けました。
そうですね。私たちもね、まあ本当に皆さんの、まあ強みを持ち寄って、まあそれぞれね、得意なところをやっていただいてるっていう形ですから、まあそういう意味で、だから自分の役割がちゃんとはっきりすると、その手伝ってもらいたいところもはっきりしてくるんですよね。
あ、そうですね。
で、一番ちょっとタチが悪いのが、昔も、私もそうだったんですけど、なんか何でもできますっていうタイプが、実は意外と大変で、何でもできますって本人は思ってんだけど、周りから見ると、あれ、この人ここはできないよねっていうのが、いや、分かってなかったりする可能性があるんで、そう、だからどこができてどこができないのか、はっきりさせとくっていうのは、周りの人と仕事をやっていく上でも非常に大事かなっていうところです。
ありました。ありがとうございます。今日は、45歳リストラ時代の、まあ、起業術ということで、まあ、起業されるかどうかは別としまして、これからの時代生き抜いていくときには、自分の強みを、しっかりとこう、知っておく、分析しておくということの大切さを教えていただきました。では、次に企業の Q&A のコーナーに移ります。 今日寄せていただいているご質問なんですけれども、起業のアイデアが見つからないけれども、起業の勉強をしてもいいですかと。こういうようなご質問をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。そうですね。まあね、まず何やりたいか分かんないけど、まず勉強したいっていう方いらっしゃると思います。で、まあこれはまあ当然ね、まだ決まってなくても、起業の勉強するの自体は、悪いことではないので、いろんな形でね、本を読んだりとか、いろんな人に会いに行ったりとかっていう形で、勉強されるのは非常にいいかなというふうに思います。はい。ただ、やっぱり、その大事なのは、どっかでそのアイデアっていうのを形にしていくというか、決めていかないといけないっていうのがあるので、まあ、いたずらにね、決まってなくて、で、まあ、これ仕方ない部分もあるんですけど、闇雲になんか資格取ったりとか、闇雲に勉強したりっていうのは、あんまり実はいい成果を生み出さないことが多いので、で、これ日本人はどうしても仕方ないんですよね。多分そもそも学校でも何のために勉強するのかって、教わったことないと思うんですよね。
そうですね。はい。
森川さんはどうですか？ちなみに、なんか何のために勉強する？
いや、もうそういうのは全くなく、みんなが行くから高校大学行けみたいな。
はい。はい、ですね。で、森川さんはね、名門大学に
行って
るにも変わらず。そうなんですよ。だから日本の学問っておかしくて、なんか何のためにやるかがないんですよね。で、これはまあ、仕方ないんですよね。まあちょっと、まあ戦後のね、日本の教育の中でそういうね、ものっていうのが教えられないっていうふうになってしまって、で、まあそれがまあ、いわゆる志っていうものなんですけど、何のためにやるのかっていうこと。で、実は本当は勉強って、闇雲に勉強するよりも、何々をしたいからこれを学ぶっていうふうにした方が、実は吸収の速度全然違うんですよね。やっぱり物事何でもそうですよ。目的がはっきりしてるかどうか。で、目的が、仕事でもそうだと思うんですよ。目的はっきりしてないと、これ何の仕事やってるのかなっていうのが分かんなくなっちゃうみたいな。でもこれは、例えばね、これはビデオを作るんだとかっていうのがちゃんと分かってたら、じゃあそれに対して何をしていけばいいかっていうのがすごく明確になるんだけど、でもただ土を積んでくださいみたいな、ブロック積んでくださいって言われても、何のためにやってるのかがよく分かんないっていう形で、仕事の精度も落ちてしまうっていう形ですよね。だから、特に勉強は学んだら何をするのか、もう、はっきり明確にさせておくっていうのは非常に大事かなっていうところですね。
そうですね。今のその何のためにっていうお話なんですけど、
はい、
まあ、お話聞いてて、自分のことを思い出したことがあって、これ桜坂市民大学さんの方で、今企業副業の講座を持たせていただいているんですけれども、その中で5回の講座ですので、限られているので、こう、ゼロからすべて教えてあげるってことはなかなか難しいので、コアコンセプトっていう、まあ、企業のその企画作りのところに一点集中で5回で教えさせていただいているんですけれども、このコアコンセプトのことを教えてますと。で、仮に今、そのアイディアは1個仮決めでやって進めてはいるんですけれども、最終的にこの講座が終わってご自身で起業されようとしたときに、アイディアは変わってもいいですけれども、まずはその、叩き台としてこのコアコンセプトの型を、やり方、作り方を学んでいるので、それを意識して学んでくださいっていうような進め方をさせてもらってるんですね。ただ、やっぱり、まあ皆さん一生懸命勉強されてて、僕も教えててすごく嬉しいし、勉強になること多いんですけれども、その吸収度っていう、吸収するスピードとかを考えたときに、やっぱりそのコアコンセプトの型を身につけようと思って受講されている方と、なんとなく勉強になるから来てるっていう方とだと、やっぱりどうしてもスピードの差があるなっていうのを感じたんですね。で、その後者の方っていうのはスピードが遅いっていうことに加えて、自分は、こういうアイディアを持ってるけどどう思いますかとか、で、次の日にはこういうアイディアあるんですけどどう思いますかとか、ちょっとこう、質問がなかなか、その自分が教えたいことと合わないような、ところのご質問が結構多いのかなっていうのを感じたことがあったんですね。もちろんそれが悪いわけではないんですけれども、意欲的に頑張ってるからこそそういったいろいろアイデアが出てくるっていうのはすごくいいことだと思うんですけれども、まあ、速度っていうことを考えたときには、やっぱり今学ぼうとしてることはこういうことなんだということを、まあ、さっきの先生の言葉で言うと何のためにっていうところだと思うんですけれども、何を学ぼうとしてるのかっていうところをしっかり理解するっていうのは、すごく大事なことなんだなっていうのを思い出しました。
そうですね。やっぱり目的意識ってすごく大事で、で、ね、 よくあるパターンは、なんかとりあえず将来役立つかなと思って資格取っとこうみたいな。うん、このパターンはなかなか使えないですね。
あ、そうですね。
だからこれをやるためにこの資格が必要だから取るだと、すごいその資格で使えるんですけど、資格取ったらなんとかなると思ってると、
あ、そうですね。
大体何にもならないと。
そうですね。
うん、いうパターンが多いので、なんで、ね、決してそのね、まだアイデア決まってない段階で勉強してはいけないとかはないんですけれども、まずは何をしたいのかを先に決めるっていうのがすごく大事ですね。で、そうすると無駄な勉強しなくていいです。
ああ、そうですね。本当に。
うん。例えばね、もうラーメン屋やりたいって決まってんのに、なんか、例えば何でしょうね、クリーニングの勉強しても仕方ないわけですよね。もしかしたらそれが生きるかもしれないですけれども、それが生きる可能性ってちょっと少ないですよね。
そうですね。まあだったら間違いないラーメン屋の勉強していく方が正解かなっていうのは
あります。そうなんですよ。そっちの方が最短距離でいけるので、だから実はやりたいことをちゃんと定めるっていうことを先にやった方が結果的には早い。っていうことは非常にあるなっていうのはありますね。はい。
はい。そうですね。やりたいことをこう、まあその目的ですとか、やりたいことっていうのをこう見つけるっていうことって、人によってはすぐできたりとか、逆にこう、ちょっと難しいなって感じる方とか、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
難しいなって感じる方に、何かこうアドバイスするとしたら、こういったやり方がいいですよ、みたいなものってありますか？
そうですね。まあいろんな考え方がありますし、ここはまあ本当にね、ここでちゃんとやっていこうと思うと、結構、時間かかる部分でもあるんですけれども、まあ、一つは、まあ、自分の生い立ちをちゃんと掘り下げましょうっていうことですね。うん。自分史みたいなのを書いていただいて、何が自分が楽しかったのか、幸せだったのか、良かったのかっていうところですね。うん。で、そこからどんな世界を作りたいのかっていうところ。うん。で、そのどんな世界を作りたい具体的な手段が、まあ企業のね、ジャンルだったりすると思いますんで、うん。なんかそこの自分のなぜそれをやりたいのかっていうその理由ですね。そこをちゃんと明確にするっていうのがすごく大事かなと思いますね。はい。
わかりました。ありがとうございます。今日は、Q&A で企業のアイデアが見つからないけれども、企業の勉強してもいいですかというようなお問い合わせをいただきましたので、勉強は全然していただいてもいいと思うんですけれども、まあ、何のためにその勉強しているのかというところをしっかり定めて、それで勉強していただくと、まあ、吸収とかスピードが速くなりますというようなお話を教えていただきました。今日の内容は以上になります。今日の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの企業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。